デュラジ第168回、私、レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティの出役です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、4月も下旬になって、私、わかんないですけど、まだ花粉って飛んでるんですか、これ。
ああ、俺、その、杉のピーク過ぎたら結構平気になったかな。
杉のピーク過ぎただ
え、今、なんか、金銭に触れちゃいました。
意図してんのかしてないのか分かんないラインのダジャレに厳しいからやるならやってほしいし、やらないならやんないでほしいから、
ほんまにやってなかった
ああ、じゃあまあ一旦今回ばかり見逃してやろう。
いや申し訳ない、全く本当に全く気にしなかった。いやいや、その杉のピークがそのどっか行ったから
こうやって言葉狩りっての生まれてくるんだない
や俺はあんまり来てないんだけど、どうやらヒノキが来てるらしいみたいなのは、
まあ、そうっすね。なんか4月5月ぐらいってヒノキが来てるって皆さんおっしゃってるイメージある。
うん、だからそれが来てるって言って来てる周囲はいる。
なるほどね。まあ、周囲私もそんな来てないんですけど、まあなんか言われたら若干なんか痒いかもぐらいはあるけど、その杉のピークほどじゃないから別になんか点眼薬も何も使ってないし、あれなんだけど、まあ、たまにこうやってたまにというか毎回こう季節の話しないと。今が何月でこれから何の話するのか分かんなくなってくるからこう季節の挨拶をねじ込んでるわけなんだけども、
はい、
まあ、とは言いながらちょっと今から時期をぼかした話をするんですが、なぜなら海外で何とか押したって話なんで、その終わった直後に言うといろいろ時期がバレたりとか、こいつもしかしてとかってなるから、その
はい、
過去いつのタイミングかはともかくとして、まあちょっと前にお話なんですけど、まあ、全然花粉と関係ない話で、海外でオーケストラ聞いてきまして、
おお、
そう、まあ、場所もちょっとまだというか場所を伏すんですけど、場所は別にそんなに、まあ、オーケストラクラシック音楽を聞いてきたんだけど、まあ、クラシックの音楽のその本場、まあ、本場って言い方が正しいのか分かんないけども、過去巧妙な作曲家が生まれてみたいなところはやっぱりドイツとかオーストリアとか、
はい、
まあ、フランスとか、まあ、その辺だけど、まあそういう場所じゃなくて、まあ、特にそんな有名な人とかもいないような地域なのかな。で実際聴きに行ったオケもそんな有名なオケじゃない。
うん、
だけどネットというか通販サイトが調べた感じ CD が 3,4 枚出てるぐらい、まあ、だからプロではあるけど、そんなになんか決して音源バンバン出してますとかそういうわけでもない、
うん、
でしかもそう、その公演自体月に1回ぐらいしかやってないみたいで、たまたまその所要で行った時にちょうどその秋日に公演があるっていうところで、あ、ちょうどいいやと思って行ってみたんですけど、
はい、
でまあ曲も別に曲は開示しても多分いい、なぜならもう何の当たり障りもない曲やってるから、スメタナのモルダウと
あ
ブラームスの交響曲一番の2曲だったんですよ。
スメタナとブライチ、
そう、
プロオケでそれはある意味攻めてますね。
まあ一周回ってっていうのは
一周回ってまっすぐすぎて
っていうの聞きに行って、
今日日本でそれ聞けることないくらい、その国だぜ逆に
まあよっぽど硬いカチカチのアモーケぐらい、
あ
まあともかくそれ聞いて、いや すっげえ良かった。その正直そんなに期待しないで行ったんだけど、めっちゃ良かった。
あ、良かったんだ。
あのすげえうまかったし、
うん、
なんかあと多分場所も良かったね。多分ホールが結構音楽用のホールとかじゃなくて、あの海外でありがちな歴史ある建造物みたいな場所で、
はあはあはあ、だから反響すごい、
あそう反響もすごいいいし、あの天井がめちゃくちゃ高くて、しかも場所自体多分レンガ造りだ、その会場自体、
あ
それも相まってなんか音もすごい良くて、でそう終わった時なんかスタンディングオペーション起きてて、
へ
なんか海外となんかオケ聞いてて初めて怒ったなと思って、それ
ああ
ってぐらいだったんだけど、それでなんかよく考えてみたら、なんか日本で聞けるその日本で例えばそのアマオケでもプロオケでもいいけど聞いて聞く曲と海外で聞く曲はまあ指揮者による違いとかはあるとはいえ同じものを聞けるってなんかすげえことだなと思って、
あーそっか、内容的にはまあほぼ同じことが、まあ、同じではないんだが、ほぼ演目としてか、演目としてほぼ同じことを、
いやそうだってないじゃないですか他のあれで、まあ、曲音楽だにしても他のジャンルだと
ない、例えば、
うん、
それこそちょっと演劇入るけどミュージカルもね歌詞日本語だったりするし、こっちで見るのは
それにまあミュージカルとか舞台とかでもその演出家によってちょっと演出変えたりとかも、そのなんか台本自体違うみたいなパターンもあったりするだろうし、
うん、
でそう音楽だともそれこそポップスとかロックとかだと別に人の曲やるみたいなことがないから基本的に、その
あ
でコピーバンドだとしてそれは別物だしみたいなんで、なんか他でそういうこと起きないよなと思って、もうクラシック以外のジャンルに、いかなるジャンルにおいても、
そうね、だいたい曲もオリジナルのアーティストがいて、そかそれ以外かになるから、その同じ全く同じ人で場所違いってならん限り体験の質はまあ違うよな。
でもさっき言ったみたいになんか体験の質としては正直その会場の構成とかあと、まあ、客層も若干違ったりもしたからそういうところで違いを感じるけども、実際行われてることとしてはスメタナの我が祖国モルダウが流れて、その後ブラームス一番が流れてって、
はい、はいはいはい、
正直日本で、まあ、例えば仮になんか NHK 交響楽団とかが同じ演目でやったとしたらほぼ似たような結果が起きるみたいな、これってなんかとんでもないことだなと思って、
そうね、世界規模でこんな芸術はまああんまり多くはないかもね。
そうで、まあ音楽絵画とかだってその例えばモナリザとかもなんか他の国に持ってってそれを見れるはあるけど、他の国に同じものが存在するはまあ基本ないから、
やっぱり リアルタイム性のある演奏でそれが実現できてるっていうのは、
そうね、だからこれってなんか結構なんか今後のその音楽というかまあ芸術のあり方とかにもなんかうまいことこうそこを強みにできるんじゃないかと思う、ちょっと思ったんですよね。まあ、昨今はね、もうこのラジオも4000万回ぐらい言ってるけど、その音楽なんちゅうもんはもう消費され尽くした時代で、もうやれ TikTok だ YouTube ショートだの冒頭2秒ぐらいでもうスワイプされるかどうか決まる冒頭2秒のインパクトだけの音楽みたいなのが大量に生産され消費されてる時代において、仮に地球の裏側だとしても全く同じ音楽が行われてるって、この 異質だ、そのこの歴史に抗ってるかみたいな、結構なんかそこってまあ異質でもありなんか強みでもあるし、まあ逆に言うとまあその応用性がないというか、まあ例えば似てるのはジャズのスタンダードとかもまああれなんだけど、そこはなんか演者によって変わるじゃないですか。
まあまあそれはそう、もうまさに顕著にそう。
そう。だからそこすらもほぼない。まあほぼって言い方もしたけど、まあ多少はあるけども、まあ正直それこそ聞き比べとかもしない限り、一般の人を初めてフラッと寄りましたぐらいの人だと気づかないような差ぐらいしかないっていうのも。なんか誰かこれに気づいて、なんかすごい経済学者みたいな人が気づいて現代におけるアカシックレコーダークラシック音楽にありみたいなこと言ってくんないかなと思ってんだけど
どうなんですか。でも確かになんかクラシック離れとかあと進めづらいとかいう中で、だからそれは確かその切り口はあんまりまだ聞いてないかもね。
まあでもクラシック離れなんか多分ここ2,30 年毎年毎年言われ続けてることだから、そういう意味だとまあ正直今オケ聞きにくい人なんか奏者の身内か、その大学高校大学で楽器やってましたって人が8割ぐらい占めてると思うんだけど、これ偏見なんだけど、
ああ偏見ですね。
ほんでなんか総合合唱会5人組制度みたいな感じでオケやってる人が他の人を聞きに行ってみたいな本当に、まあ、それが健全かと言われると分かんないけど、まあでもなんか割と頑張って残ってる方だと思うんですよね。そのいわゆる古い音楽にしてはその人口が、
ああ
とまあ直接聞きに行かないにしてもそれこそテレビとか、まあ、YouTube もそうだけど BGM として使われてるみたいなパターンもあるしね。
うん、
そういう意味でなんか結構その誰が弾いてもある程度同じになって、どこで聴いても同じ体験が得られて、かつ、まあ、そのテレビとか使われるみたいな、その音楽だけ切り取ってなんかそういうお読みできる、なんかこれ本当になんかその早く誰かこの得意点に気づいてくれって、
一室さに
一さに思ったんだけど、気づいたところでなんかうまいこととやれるかといったら分かんないからとも言えないんだけど、まあ、ともかくそう海外で聞いて、でも、まあ、私海外で OK 聞いたの2回目で今回、
はい、
前回がこれもメテラジーって言ったと思うんだけど、コロナ禍前ぐらいに、あれはもうウィーン、オーストラリアウィーンに行ってウィーンフィル聞いたんですよ。
ウィーンフィル？
その時はあのシビリウスの4番とマーラーの4番、あの鬼攻めプログラム
聞いたんですよ。鬼攻め。シビリウスの4番とと
マーラーの4番
聞いたことないマジで。
でもあれ以来マーラーの4番好きなんですよね。多分マーラーの、自分で弾いたことないけど聞くだけだったら一番好きまである。
お
ー、だからその時に気づ、その時もまあもちろんそれはそうなんで、その日本でマーラーのシンフォニー4番を聴いてもウィーンで聴いても、まあ演奏の上手い下手とかそういうのいろいろあると思えど、 演奏体験だと変わんないんだけど、ただその時もあんまりそういうなんかどこで聴いてもみたいなこと全く思わなくて、やっぱその
やっぱね、聞き慣れた曲でね、
もあるし、そのまあオーストリアが果たしてシベリウスの本場かと言われたら違うんだけど、ただもう全くそういうなんか文脈のない国に行っても同じなんか曲をやってるって、まあ逆側から見たら日本もそう、もちろんそうなん、
そっか
日本でクラシックやってるって異常だと思うんです
そっか、ウィーンで聞いたらそれは特別な体験だわなってなるのか。
まあだし、ウィーンでウィーンそのクラシック曲やってる普通だからなんだけど、もうそうじゃない、なんか別に高名なクラシック作曲家が残ってるわけでもない国でもう同じことが起きてる。で逆に考えると日本でも、日本でだってブラームスとかブルックなんか、まあ何でもいいけどやってるの、なんかよそから見たら異常じゃん。
まあまあ確かに、
だってそれこそ雅楽とかやってるだろうみたいな思われててもおかしくない中でっていうんで、
自国のなんか フル音楽が外の国でやってるの確かに変は変だな。
そう、これ言うか迷う、まあいや言うか、あのその中でい、あやっぱ言わない、言わないっす、
言わないんかい
あの言おうと思ったけど言ってもどうせカットするだろうなと思ったから言わないです。
あ
の私あの半年前ぐらいにあのオープニングも全カットしてからちょっとトラウマになってるから
ありましたね、なんか語りすぎて、
まあまあまあそんなことがあったってことでちょっと報告でした。
いやいや、まあいい体験じゃないですか、ね、今日お便りって、
お便り、
うん、
来てた気がする一通。
おお。
ちょっと待ってくださいね、ちょっとラクラク本が、ちょっと
ラクラク本使ってるわけないだろ。
メデラジネームハイパー DH 世界ナンバーワン兼デコリーヌさんからいただきました。
はい、
ドゥエゴドゥエゴドゥエゴ、
ちょっと待って、
ターニーほんまに忙しくて先週ラジオ出れなくてめちゃんこ浴び倒してたでやんすよ、メールすらできんくて泣いてたでやんす、畜生の手前が言うのもなんでやんすが、ターニーは WBC めちゃ悔しがってたらしくてもうすごかったやんすね、秘密ですよ、秘密、
うるせえよ
あ、足の飯が少なくなりますからね、最近のメジャーは日本人頑張ってやんすね、ムラーや長屋、ダルニー、ノップ、岡本、ほんと驚きでやんす。お二人は渡米しないでやんすか、あ、ベビー起きたからあやしてくれでやんす。ってことで。
ラジオネーム何でしたっけ、
ラジオネーム、ハイパーは、ハイパー DH 世界ナンバーワン兼デコリーヌ。そのなんか、ニドリーナ、ニドリーノみたいな。名前ですが、でも、メジャーの話広げるのもあれですが、あのこのメール送ってきた時がどうだったかちょっと分かんないですけど、あの今シカゴホワイトソックスに行った村上選手が4試合連続ホームランみたいなことやってて、
いやすごい、
うん、あ本当に頑張ってますよ、
はい、いや村上選手は頑張ってるんだけど、まあ、この方に言うことは何もないです
え、デコリーヌ言うことないんですか、
見せ物だから
あーそっかあーでもなんかちょっと、ね、せっかくなんか畜生の手前が言うのもなんですかってこんな自分の子卑下して送ってきてるそんなになんか言うのもかわいそうだなと思いながら、まあまあまあ、まあ、メールはこれだけですね。
はい。これだけ。はい、はい、わかりました。まあ、まあ、ちょっと、今回、まあ、その、両 A 面みたいな回なんですけど、
ちょっと前のCD の売り出し方みたいな。
まあ、選手のその話題と、まあ、私、この回が、公開される頃は多分 春 M3 の直前だと思います。
あー、そんな時期ですか。もう、
はい、
もう毎年恒例みたいな感じになってますけど、このラジオで紹介するのも。
そうですね、4月26日日曜日に、春 M3 があるんですけど、私SNS で本当マジで全然言ってなかったんですけど、なんと春 M3 サークル参加いたします。
直前ですね、なかなか。
はい、しかも、個人名義で。
ああ、それ結構久々じゃないですか。
はい、
前回前々回ぐらいは TYC で。
TYC、 そうですね、前回も、前々回はどうだったか忘れちゃったけど、じゃあ前々回は分かんねえわ。とりあえず前回は TYC の新譜がそもそもあったんです、まあ、出して。で、今回はちょっとソロ作のなんと新譜が出ますと。
はい、
先に、それの、それの告知をね、先にしちゃうとですね、第一展示場の、サークル、番号が M05B。 これ2回連続、これ今回あの入り口がすごい近いっていう。
あーね、
はい、M05B にて、サークル名マーズ・ウィンドウ・アンド・ファイバーで、
レッド・ホット・チリ・パイパーズみたいなこと。
なんでレッド・ホット・チリ・パイパーズ知ってんだよ。
そのちょっともじったコピ版みたいな。コピ版というか、
あのバグパイプのフジロックにも出てた、
みたいなことですか。アース・ウィンド・アンド・ファイアの。
アース・ウィンド、いやいや、じゃあ、俺のオリジナルのサークル名で、マーズ・ウィンド・アンド・ファイバーね。
それはなんか、古き良きアメリカンロックみたいなことをやる。
いや、いつも通り、ひそやかフロンティア IC を。第一展示場、M05B マーズウィンドウ&ファイバーにて、ひそやかフロム TYC ファースト EP 提唱を頒布させていただきます。ありがとうございます。
提唱、
継承、
あ、継承か、
継承、あの警報の刑に、あの鐘を鳴らすの、
あー、警鐘を鳴らすみたいな。
あ、そうそうそうそう、
そんな結構いかついタイトル。
はい、
ますね。最初なんか一瞬霊障に聞こえてびっくりしちゃったけど。
それはちょっと激痛すぎる。
ファースト EP 霊障。継承はあれなんですか、その、まあ、聞けば意味がわかるみたいな。
まあ意味がわかりますね。まあ何ですか、言っちゃうと、ひそやかフロム TYC っていう名義でメデフェスに出たの覚えてます、僕。
はい、出ました。2回目っすよね、確か。
そう、2メデフェス2に出たんですけど、その時その自分の自分の TYC じゃないソロ曲でこうライブを1本通したんですけど、 それが一応今までその M3 でちょくちょく出してた楽曲、コンピアルバムにちょいちょい出してた楽曲をこうライブ用にこう一つにまとめたんだけど、全部テーマが一応一貫して作ってて、そのなんか日常の気をつけた方がいいことを曲にするっていう。
うん。
で、その一作目が壁ドンに気をつけろって曲で。
はいはいはい。あの、今となっては懐かしさもある。
懐かしさもある。あの、で、一応その M3 で曲作るときは、その、気をつけろシリーズってことで、毎回作ってて。
はいはい、まあ。引っ越しとかいろいろありましたよね。
あ、そうそうそう。今回それを、今回なんと、あの、ミニアルバムにしたという。
おお。
はい。で、今回は、あの、スタジオ LIV って書いて、これ、リブって読むのかな？スタジオリブさん、あの、プロデュース作品ということで、あの、アレンジを、全て引き受けてくれまして、
うん、
まあ、というかアレンジャーおろかも、あのホッケ人というかお前の曲でアルバムにしろということで今回全面協力していただきまして、
あ、じゃあもう石坂さんのこれまでの集大成みたいな。
そうですね、
まあ、石坂さんのっていうか、まあその石坂さん個人としての、
まあそうそうそう。まあせっかくならアルバムにしようよって言ってくださったんで、あの、もう私一人の力ではちょっとね、限界も あったし、その、なかなか忙しくて、こう、アルバム化しようしよう思ってずっとできてなかったのを、まあちょっと人の力を借りて、今回やれるっていう。
そうですね、前なんかどっかのタイミングでもいつかは出したいみたいなことをおっしゃってましたよね。
そう、
それが相当前だ。相当前
だった気がする。腰を上げることがなかったし、でやろうって言われてたんですよ、そのサークルの、あのスタジオの人、山本君に。メデフェスでもギターを弾いてくれた。
はいはいはい、
それをね、あの本当は前の秋 M3 でやろうとしてたんだけど、1個前の、ただ、うん、一応僕も一瞬やろうとしたんだけど、あ、無理だこれってなって、
だって前回の秋なんかね、
そう、
久坂さんもここにやること、
ま、ただなんかそのフロムの方がそれからフロム TYC のフロムの方が
もう佳境も佳境だったんです、
佳境も佳境だったので、ちょっとごめんなさい、ちょっと延長させてくださいってドロップアウトして、まあそれをちょっと半年越しにやれたという。
いや、そう考える、まあそこの期間で言ったら半年だけど、その気をつけろシリーズ、あ、だから継承なのか。
あ、そう、
そういうことか。気をつけろシリーズで言ったらもう相当だって、壁ドンなんか
2019年、
もう6、7年前、
6、7年前です。
そう考えると確かに、
いや今見たらね、マジ歌詞が若いよその、まあ、気をつけろシリーズさ、やっぱこう7、8年ぐらいやってるからさ、そのさ年齢の編成があるわけじゃん。なんか比較的最近の曲はなんか自業自得で反省している感じの歌詞が多いんだけど、
はいはい、
そう、壁ドンに気をつけろってマジで血気盛んな時に作ってるからマジで反省してないんだよね
確かに、あの他、あの、エナドリとか、引っ越しとかは、まあ、自己、まあ、聞く、己が悪いみたいな話に落ち着きそうだけど、壁ドンは、己が悪いというか、気をつけろっていうか、 お前が100悪いやん。
いや、そうそうそうそう。
うるさくしてる。お前が悪いやん。
お前が悪い。
いや、でもまあ、そう考えると、久坂さんのこの長年の歴史みたいなのも、歴史というか、その、やっぱ、そういうなんか、久坂さんとかに限らず、あれじゃないですか。普通のバンドとかでも、なんか初期の頃の曲って歌詞が尖っててみたいな、あるじゃん。
ああね。
なんか、それをなんか自分で体験できるっていうのは、ましてあの、TYC なんか久坂さん、まあ、曲っていうか、あの、歌詞は書いてないから、
うん、
それもなかなか、まあ、他では経験できないとかもあって、いいんじゃないですか。
まあ、なんで、まあ、壁ドンに気をつけろから始まり、まだ音源化し、メデフェスでしかやってなくて、音源化してなかった楽曲。
ああ、覚えてねえ。まあ、はいはい。
あったんですよ。さらに、今回のために書き下ろした楽曲。まあ、これらを集めて、さらに、ちょっと、壁ドンに気をつけるをリミックスしてもらったボーナストラックを1曲つけた全6曲入りの、CD、かつ、こう2人で作ったりだけで作ったわけじゃなく、豪華なゲストミュージシャンもちょっと友達に集まってもらって、
いいっすね。なんかそこ
のっていうので、
ああ、
ま、かなり山本くんには頑張ってもらって、そので今、まあ実は私あのまだその完成形マスターの音源をまだ現時点でまだ聞いてないんだけど、あのほぼ完成した状態は一応聞いてるのね。
うん、まあまあまあ今この収録日がいつかっていうことはともかくとして、まあなるほどですね。
そうですね、あのその是非はちょっとあの心にしまっておいてほしい。
まあ一旦、はい、事実として分かりました。
事実として、いや、あの聞いたんですけど、あのかなりいいです。相当いいと思います。
あ、まあ、久坂さんそんなになんかこれはいいことなんだけど、割となんか自分の曲が自信を持って出される方だからあれなんだけど、その中でもそこまで言ってるのはなかなか すごいというか、
あんま珍しいっすよね。あの確かにその自分の曲は比較的こう、うん、あんま自信なさげに出すのはあんま普通に良くないと思ってるから、普通によくは言うんだけど、でも言うてもあの自分で出すときはここ弱いなって思う部分もありながら出してる、もうなきにしもあらずなわけで、なんですけど中でこれはやっぱりそのね、人の力をすごいあのいっぱい借りてすごい最強にしてもらったっていうのもあって、めっちゃいいですこれ。ちょっとかなり力が入ってると思いますし、ちょっとぜひ聞いていただければなって思いますね。
ちなみに M3 で出されるってことなんですけど、 ダウソとかは予定してるんです？
ダウソって言うな。今そこは検討中です。 CD はもちろん出すんですけど、
じゃあもう是が非でも聞きたいって人はもう M3 の会場に足を運んで、
そう、まず M3 多分ね、そのいや実際に出てるんだけど、そのそっちの話どうしようみたいなのは出てるんだけど、まず CD ですね。し、
うん、
まあ TYC はまた違う戦略だけど、今回に関してはやっぱり実際に手に取ってくれる人が一番最初に聞けるのがいいなと個人的には思うので、というわけで気をつけろシリーズ ふざけた歌詞の曲が5曲収録されてますが、いやー楽しかったっすね作るの。
結構、まあ、ひつやかさん、うん、
うん、結構ずっとゲラゲラ笑いながらみんなで作った感じが、
ひつやかさんなんか曲作りのなんか軸、それだけじゃないにしても軸の一つそこにありますよね。そういうなんか、まあ、コミックソングって言っていいのか分かんないけど、割とそういう、はい、なんかそこも日坂さんのその構成要素の一つではありますもんね。
まあそうですね。なんか TYC も広く見ればそうだしね。
あ、まあそう、そのコンセプトを持ってって意味だと、
そういった意味では CD としても一貫性があるものに、あの、まあ、今まで一貫性を持って作ってきた賜物、偶然にもできてきた賜物ではあるんですが、そういう意味ではなんか作品としてすごい、あの、いい感じになったと思うし、やっぱりみんちょっと参加してくれた方々がちょっとすごいかったので、こんな人たちに恵まれていたんだっていう、
うん、うん、いいですね。
だってちょっとゲストミュージシャン読み上げますけど、
え？
いや、あの関係者ばっかり珍しい。
ああ、
まずキーボードスクロース、
2回ぐらい来ていただいた、
キーボードコーラスナンバーワン P、
もうフェス含めると数えきれんぐらいそうなってる。
以上かな。まああとベースマヤカス、まあマヤカスはね、あの私の楽曲に結構参加してくださったので、このラジオにも間接的に関わってると言っても過言ではない。
そうか、ゲストとしては来られてないか、なんか
来てない、来てない。
めちゃくちゃ名前聞くから一回ぐらい来てる気もしたけど。
でギターベースにマキヨスク、ギターおっか、ギター五つ葉五々、ギター多すぎ。メッツで、ちょっとやっておりますのでね、あのぜひちょっとね、これは今前の段階では告知にとどめて、各曲のね感想とか別の回で話せたらなって、ちょっと今回そういう風にしようかなと。
はいはい、まあ楽しみはね、後に撮ってると楽しみなのか。まあまあまあ、
どうですか M3 最近行った、あれ、あのサークル出した時以来。
ガチのマジで私あれ以来かも、あれ以来全くかも。その基本なんかあの、まあ、サークル参加はあれなんだけど、一般参加するときってなんかその目当てがあるときに行くことが多かって、で今あんまりそのセリを終えてないから。
ああね、
うん、ちょっと調べてみるか。
いや、なんでちょっと予定がなかった方、その日予定がね、4月の26日ですかね、予定がなかった方はですね、ぜひちょっと僕のサークルだけでもちょっと目当てで来てくれると、当面は一旦はその CD 物理でしか今のところは聞けないことになってるんで、忙しくてさ、最近、
はい、
めっちゃ忙しくてマジでギリギリです制作が。
そこで言うと、ひそやかさんいつもギリギリな気もするなって言おうとしたけど、喉のところで止めました。
出てる出てる。ほんで、
寸でのところで。
ほんで、山本も結構忙しくて。ちょっと、まあ、いつとは言わないけど、まあ、ある日二人して青い顔で一回集合して
ああ、なんかその缶詰でいろいろやったんですね。
やりました。あの缶詰でもうこれ集まろうっつって集まってやる日もあったんですけど、それが結構楽しくてね。で、なんか そんな衝動的に作った部分も中にはあるっちゃあるんだけど、なんかそうとは思えないぐらいなんか作り込まれてる感があって。
いや、まあ衝動って大事ですからね、そういう意味だと。
そう、いやということで、ちょっと皆さん期待していただきたいですし、このラジオでもね、おそらくまた話したり流したりできると思いますので、ちょっとぜひよろしくお願いします。まあ予告ということで、何卒よろしくお願いします。
ぜひ気になった方は M3、東京靴流通センターでしたっけ。
違います
東京流通センター、
はい、ぜひ来てください、はい、足を運びください、このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジオはカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。メールはメデラジのサイトのトップページにメールフォームのリンクが貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。あと YouTube のコメントもお願いいたします。
めでたいひそやか、それぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやか、久々に TYC 以外の告知ができていることを嬉しく思います。M3 春、2026春にて、もう一度サークル場所を言います。第一展示場、M05B、MARS、Window and Fiber にて、ファースト EP。
ファースト Window and Fiber なんだよな。
ファースト EP オリジナルなんで、ファースト EP 継承、サウンドプロデュースドバイスタジオリブの、CD5 曲リミックス1曲入りの CD を頒布いたします。頒布価格1000円でございます。かなりいいものができてると思いますので、ぜひ足をお運びください。そして TYC はの次のライブは5月2日赤坂ネイビーフロアさんにて、出演が決まっております。鳥です。鳥
お。
ほんで、言っちゃうと、この継承 EP おそらく持っていくので
うん、
お求めになるチャンスは実はそこにも予定しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、めでたいの方なんですけど、まあ言っちゃうか、サイト作ってまして今。
お、
まあ、1月ぐらいからなんかやるやる言っててまだ出せてないやつなんですけど、そもそも私メデブロっていうブログをまあしばらくやってたんですけど、もうこのご時世ブログはもうあかんと思いました、私は。
おお、ほうほうほう。
ブログってのも平成の遺物ですもん。もう平成に取り残されても、今もうやれ動画だやれ AI だそういう時代にブログっていうのはさすがにちょっと旧時代的すぎる。だからもうそこをもう全部もうスーパーカーで追い抜いて最初のもの作ろうということで、今テキストサイト作ろうと思って。
逆光？え？え？
作って、でこれも密かさんにも何も言ってないんですけど、何がしたいかって、 まあ、ブログみたいなことなんだけど、だからみんな、こう、みんなって、なんか、書きたい人がこう、バーって記事書いて更新できるようなサイト、なんか、少人数のノートみたいのでやりたいんすよ。で、ブログよりはもうちょっとなんていうか、その、まあ、身がある方なのか、あれってもいいけど、なんかもうちょっと、こう、ちゃんと作品としての、こう、あれを残したいみたいな。
ほう。
のがあって。で、今、サーバー立てて、こう、構築したりなんだりしてるんですけど、よく曲折あって、先週作ってたやつ一回全部ひっぺがして、もう一回作り直したりいろいろして、時間かかってるんですけど、まあそういうことをやろうと思ってるんで、まだちょっと時間かかりますが、やっぱブログみたいな平成のものはもう平成置いてきて、時代はテキストサイト、これからぜひ盛り上げていきましょうやってことで、また続報があればここで紹介したいと思います。
はい、ぜひ楽しみにしてください。今回の曲ですが、新譜の音楽は次回から流せると思いますので、
まあ、M3 前ですもんね、まだ現時点、
はい、M3 前だからな、なぜなら M3 前だから、ダンス今できてないからではなく M3 前だから。TYC 最近ライブやって久々にやったなっていうこの曲、ワンマンを除くと久々にやったなっていう、やっぱいい曲だなっていうことで、サイコショッカー2300を、
お、
意外と人気なんですよ。なんかこの曲好きって言ってもらえることが多くて、結構古、僕の中で古き良きシティポップ、まあある意味研究の賜物かなっていう感じの方の楽曲なので、まあ、ちょっと聴いていただければと思います。
はい、では、まあ、これを聴きながら、その久坂さん新譜に思いを馳せていただけるといいのかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。はい、ここまでのお相手は私めでたいと
ストヤカがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。まぶたの裏鼻孔眉間の反対側の頬浮かぶ、あの時なんでそうなったかは覚えていない、思い出せないことが作る記憶が過去を変えてゆく、愛しの日々をもっと愛しい、地裏の向こう試験